聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第9章37節から43節。翌日一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し、引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。本日は埼玉地区講談交換の機会を与えられまして、創価教会の皆様と共に聖書の御言葉に聞くことのできる幸いを心から感謝をいたします。さて、私がいつもお使いをしております春日部教会では、今朗読をさせていただきましたルカによる福音書に聞き続けております。先週は9章の前の箇所ですね、三条の変貌の出来事を読みまして、それで今日はこの箇所だったと。で、福音書の冒頭から読み進めてまいりますと、すなわちルカによる福音書の最初、クリスマスの出来事から続けて読んでまいりますと、ここには旧約聖書以来続く神様の歴史が私たちの救いへと確かに向けられているということが本当に書かれている、そういうふうに実感をいたします。神様はイエス様を私たちにお与えくださいました。私たちの罪を担い、私たちに命を与えるためにイエス様はこの神様の救いの御心に従順にお仕えくださったのです。聖書からそのことを実にはっきりと私たちは知らされるのであります。しかし同時にイエス様の従順、そのお姿を思えば思うほど、では私たち自身は神様と一体どのように向き合っているだろうか、そう考えずにはいられません。福音書にはイエス様の弟子たちが描かれておりますけれども、それはまさに私たちキリスト者一人一人、教会に集う一人一人の姿でありましょう。例えば今日共にお読みしております箇所では、弟子たちが悪霊に取りつかれた少年を癒すことができなかった、そういうエピソードが書かれております。それは率直に言って、私たち、まさにイエス様の弟子である私たちの不信仰、私たちの至らなさを示している、そう言ってよいでしょう。キリストを信じ、キリストに習うものとされた私たち、まさにキリスト者とされた私たち、しかしそんな私たちはイエス様の大きな期待とは裏腹に、一人の少年を助けることさえできなかったのです。少年を癒すことができなかった、それが弟子の現実であって私たちの現実です。しかしそれは仕方ないよ、それはしょうがないよ、というのではありません。その点で 聖書というのは実に厳しい要求を私たちに突きつけるのです。イエス様はおっしゃいました。なんと信仰のない横島な時代なのか。私たちの姿を見て信仰がないとまでイエス様はおっしゃるのです。助けてくれと叫んでいる父親がいる、まさに悪霊に苦しんでいる少年がいる。でも弟子たちは、私たちは何もできなかった。そんな私たちを見てイエス様は信仰がないとさえおっしゃる。イエス様というのは実に厳しいお方です。で、その厳しさから私たちは目をそらしてはならないとも思うのです。しかしこのイエス様の厳しさは何も無理難題を私たちにふっかけているということではありません。というのも、同じルカによる福音書の少し前のところ、9章の1節から6節のところで、弟子たちがイエス様から力と権能を授けられたと言われて、実際に弟子たちは村々を歩いて人々の病気を癒していたというのです。悪霊に打ち勝ち病を癒す、それは弟子たちにとって不可能なことではありませんでした。いや、むしろかつては自由にそれができていたはずなんです。イエス様から力をいただいて苦しむ人々を助けることができていた。かつての弟子はできていた。ところが今や弟子たちにはそれができない。なぜでしょうか。今日の箇所にはその理由ははっきりとは書かれていません。ただイエス様はそんな弟子たちを見て、なんと信仰のない横島な時代なのかとおっしゃいました。それと同時に、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのかともおっしゃいました。これが実に重要だと思うのです。いつまで私はあなた方と共にいなければならないのか。言い換えれば、イエス様が共にいてくださるならば弟子たちはイエス様の御業を行うことができたというんです。かつての弟子たちがそうでした。イエス様から力をいただいて意気揚々と村を歩いて、そして病人を癒していた、悪霊を追い出していた。でもイエス様から離れてしまったら、弟子たちは、そして私たちは無力である。イエス様はそうおっしゃっているんです。きっとかつての弟子たちは本当に意気揚々と出て行って、共にいてくださるイエス様を信じて疑わなかったんです。でも今や弟子たちの間に疑いと戸惑いが生じた。弟子たちがイエス様を離れてしまった。なぜならば、イエス様が後の十字架の死を予告なさったからです。十字架とは処刑の道具でした。当時最も重い刑罰でした。尊敬しているはずのイエス様が重罪人として殺されてしまう。そのようなことはあってはならないことのように思いました。そんなことがあってはいけない、そんなはずじゃない、弟子たちは思いました。だから弟子たちは動揺して、弟子たちの心はイエス様から離れてしまったのです。もしかしたらイエス様の十字架の予告を聞いて 弟子を辞めてしまった人たちもいたかもしれません。それほどにこの予告というのはあってはならないことのように思えたのでした。しかしいずれにしろイエス様の言葉を聞いて弟子たちの心はイエス様から離れてしまった。でここに無力な弟子たちの姿がありました。助けてくれと言われても助けられない、癒してくれと言われても癒すことができない、イエス様から離れてしまったからです。そしてこの無力な弟子たちの姿は実は私たちの姿でもあるのです。私たちは時にイエス様を忘れてしまいます。自分で何でもできると思いイエス様からいただいた恵みを自分の功績であるかのように勘違いしてしまいます。でもその時私たちは一体何をしている、その時私たちはイエス様から離れているんです。そしてイエス様から離れてしまう時、そこには実は本当に無力な私たちがいるに過ぎないのです。弟子たちがそうであったようにイエス様から離れてしまえば私たちは弱く小さなただの人間に過ぎない。あのペトロたちがただの漁師であったように、イエス様から離れてしまえば、私たちはただの罪ある人間なのです。いやしかしだからこそ、イエス様は私たちを励ましておられる。そのままではいけないと私たちを励ましてくださっているのです。たとえ私たちはよく小さい存在だろうと、イエス様は力ある大きなお方である。イエス様がここで一人の少年を癒してくださったのは、それを通して弟子たちにご自身の力と権能を確かに伝えるためでした。私には力がある、そのことをイエス様が教えてくださったんです。それは同時にイエス様が弟子たちに与えようとなさった力と権威が一体どれほど大きいものであったのかをも示しています。私たち人間には確かにできないことがあります。しかし神にできないことは何一つない、イエス様はそうおっしゃいました。かつてイエス様のご降誕を予告した天使の言葉がまさにそれでした。神にできないことは何一つない、その言葉の通り、まことの神様であるイエス・キリストにできないことは何もないんです。それほどの大きな力と権能をイエス様は弟子たちに、そして教会に集う私たちに与えようとなさっている。その驚くべき恵みを私たちは忘れてはならないのです。イエス様の御業を見て人々は皆神の偉大さに心を打たれたと言われます。イエス様の癒しの御業に人々は確かに神様のお働きを見たのでした。これは神の御業だ。一人の幼い少年から悪霊を追い出すこと、それは弟子たちには、そして私たちにはできないことでした。私たちにできないことだからこそ、それは神様の御業でした。まして一人の少年だけでなくて、すべてのものを救おうとイエス様は歩んでおられたのでした。あの十字架への道を確かに歩んでおられた。 十字架で私たち人間の罪をすべて背負い、ご自身の命を捧げること、そして復活し、私たちに新しい永遠の命を示すこと、それはただイエス様だけがおできになる神様の偉大な御業でした。私たち人間には決してできないことがあります。だからこそ私たちはイエス様の十字架に心を打たれるのです。そしてイエス様のご復活に本当に心を打たれるのです。これは神様の偉大な御業だ。神の一人子であるイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、その道行きに私たちは心を打たれずにはいられないのです。復活の主イエスと出会った弟子たちはもはやかつての弟子たちではありませんでした。今日の箇所に書かれるような弱く無力な弟子たちではありませんでした。十字架の死に心を打たれ、復活の命に心を打たれた弟子たち、そんな弟子たちが教会を立て上げ、イエス・キリストの福音を全世界に述べ伝え始めたのです。その姿はもうかつての弟子たちではありません。イエス様の力と権能をいただいた時と全く同じように、いやそれ以上に大胆に弟子たちはイエス様の福音を語り出し、人々を癒し救いを宣言したのです。そこには恐れはありません。そこには戸惑いはありません。動揺もありません。本当に信じて疑わない大胆にイエス様を述べ伝え始めた、そういう弟子たちがいました。使徒パウロはそんな初代の教会の姿をキリストの体と呼びました。キリストの体、まさに教会と共にいてくださるイエス様が教会を通して神様の御業を起こし続けてくださるのです。そしてそのキリストの体なる教会の姿は今日も今も全く変わりません。あのペンテコステの出来事において聖霊が注がれたように、また初代のキリスト者たちが聖霊に満たされて大胆に御業を行ったように、今も変わらずに、今日も変わらずに、同じ聖霊が私たちに注がれているのです。だからイエス様を信じ聖霊を注がれた私たちはもはやかつての私たちではありません。かつての無力な弱く小さな私たちではないんです。聖霊を通して教会に集う私たち一人一人にイエス様が共にいてくださる、まさに私たちがキリストの体とされている。だから私たちはイエス様と共に今日もキリストの御業を行うものとされているのです。私が春日部教会にお仕えをしてもう6年目に入ろうとしております。まあ、思えば早いものですけれども、春日部に移り住んで教会にお仕えする中で本当に実に思わされたことがありました。それはイエス様を述べ伝える伝道というのは牧師だけではできないということです。まあ、牧師というのも、伝道者と呼ばれますけれども、体が一つしかないんですね。いろいろな場所に出て行きたくとも、やっぱり限界がある。その地域隅々に回ることはやっぱりできないんですね。だからこそ教会に集められた一人一人が教会から送り出されて、 それぞれの地域で、それぞれの家庭で、それぞれの学校で、それぞれの職場で、キリストの福音を、そして救いの喜びを述べ伝えていく。いや、そのことなしには伝道というのはありえない、そういうふうに思わされました。まあ、言うなれば、それぞれの持ち場で私たち一人一人がキリスト教を代表するわけです。それぞれの場所で出会った人たちがキリスト教といえば、教会といえばこの人だ、そういう代表者に私たちがなっていくんです。もちろん皆が牧師なわけではありません。聖書でもそうで、ペトロやアンデレは漁師をしていました。マタイという人は徴税人でした。またシモンという人は熱心党という活動家でした。実にいろいろな働きをしていたんです。でもそれぞれが全く別の場所で働く者たちが、しかし皆イエス様と出会い、救いの喜びを伝える者に変えられていったのです。それぞれの場所で、それぞれの持ち場でイエス様を伝えていったのです。同じようにイエス様と出会い、信じて聖霊に満たされた私たちは、礼拝が終わるとそれぞれの持ち場に使わされて、まさにイエス様の御言葉によって生かされるものとなっていきます。私たちの言葉によって、また私たちの振る舞いによって、実に様々な仕方でイエス様を伝えていくのです。まあ、伝道とは何も、教会に来てみない、イエス様って方がいてね、そう直接言葉にするだけではないと思います。それだけじゃなくて、あの人は何か違うな、私たちの振る舞いからあの人は何だろう、そう思ったら実はあの人はキリスト者だった、そういうこともあるかもしれません。初代教会では弟子たちが尊敬を集めていたとも言われています。まあ、実に教会に集う私たち一人一人の振る舞いがキリストを証しするのです。今日の箇所に書かれるように、かつての私たちにはそれはできないことでした。イエス様を述べ伝える、イエス様の御業を共に担う、それはかつての弱い私たちには決してできないことでした。でも今は違う。教会に集められイエス様と出会った私たち、聖霊に満たされた私たち、私たちは今も生きておられるイエス様と共にイエス様の御業を大胆に行うものとされているのです。ですから私たち、恐れることなく、戸惑うことなく、大胆に世に出て行きたいと思います。この朝もイエス様の十字架と復活に心を打たれつつ、この救いの喜びを伝えるために世に出て行きたいと願います。お祈りをしましょう。私たちの父なる神様、教会へと私たちを呼び集め、イエス様と出会わせてくださった恵みを感謝いたします。この恵みはあまりに大きく、私たちはあなたの御業にただ驚き、心を打たれるほかありません。どうかこの私たち一人一人を聖霊で満たし、私たちを内から作り変え、主の御業を担うものとさせてください。私たちは弱くともあなたは強い、救いの喜びを忘れることなく伝道に励むものとさせてください。そして終わりの日、あなたとまみえるその日まで、私たちを誠の主の弟子とさせてください。十字架と復活の主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。